強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回も株式会社チアフル様にお伺いして、沖本さんにアドバイスをいただきたいと思います。沖本さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマはですね、部下にきちんと伝わる話す力をテーマでお話しいただきたいんですけれども、私が印象に残った言葉は、君ならこの伝票を1日に3冊は処理できると期待してるよっていう言い方をすればいいっていうのがすごくいいなと思ったんですけどこれってなかなかできそうでできないですよね。
そうですよね。なんか、期待をちゃんと話すことによって相手もやる気が出るのかなということですよね。これもさ、先週の見る力につながるんですけれども、見ていないと言えないことですよね。
普通の人はなんでできないんだよって言っちゃうんですけど、期待してますよって言われたらやってやるぞって気になっちゃいますよね、
はい、
あとよくやる気を出せって上司の人言ったりしますよねこれってすごい意味のない励ましですよね、
はい、本当にもうやる気出してるのにそんなん言われると逆にやる気なくなりますよね。
これってね、全然病気で苦しんでる人に早く治りなさいって言ってる
そうですね、本人は頑張ってるんですよね
それからですね、これもすごいって言いますか、なかなかできないんですけど、私メッセージっていうのは、
はい、
なかなかできないですよね。
そうですね、私も昔は全然できてませんでした。あなたっていうあなたメッセージでしたからね。だけど自分が言われたらどうなのかっていうのはやはり考えるように変えるとそこも変わってくるんじゃないですかね。
例えばですね、私メッセージっていうのは、あなたのプレゼンは右手をもっと大きく振ると理解しやすいと私は思ったよっていうことですよね、はい、私はっていうところがポイントですよね、
うん、そうですね。だってそれだとその人はそう思ったんだからもうしょうがない、否定できないんですよ、そんなことはないですって言えないんですよね。だからやはりその伝え方って重要だなとずっと思ってます。やはりあれですよね、強制的な命令とかでもないっていうことですからね。
それからよくあるのがですね、ちゃんと聞いてなかったのっていうことを言ってしまいがちなんですけども、これっていうのも、単なるぼやきになってしまいますよね。
そうですね、リーダーは自分が正しくて、聞いていなかった部下のあなたが悪いっていう言い方なんですよね。でも部下に、してみれば、リーダーの話がよくわからないっていう人多いんですよ。的を得てなかったりとか、話長かったり、でも肝心などうすればいいのかがわからなかったりっていうふうによくこう言われるんですね。だから結局リーダー自身が話し手として、話し方が悪いってことですね聞いてないのが悪いんじゃなくって、話してるあなたの責任ですってことです。で、そうすると今度言ったつもりですとかって言うんですよね、
はいはい、
よく経営者とかリーダーになる人がこういう言い訳してきます。あくまでもそういうつもりなんですよ。つもりって言ってるのは聞き手にとってはそう言ってませんってことです。で、私だったらどういうふうにするかというと、まず一番最初に結論から言っているのは皆さんよく知っていることです。だからその結論の部分がこうしてほしい、ああしてほしいとか、こうしろああしろっていうのをまず最初に伝えることで、それが何を言いたいのか最初に言うこと。例えば依頼事はっていうことであれば、最初に依頼事は何々です、お願い事は何々です、報告は何々です、やってもらいたいことは何々ですっていうふうに 最初に何々はっていうところに結論を持ってきてほしいんですね。これだけで部下は、あ、これから何を言うのかっていう聞くという心構えができるんです。ぜひね、そういうふうにちょっとこうリーダーが意識してくれれば、部下にとってはちゃんと聞いてます、で、ちゃんとあなたは言いましたって言ってくれます。
これですね、私が経験があるんですけど、そのサラリーマンの時にですね、上司が一言も言ってないことを言っただろうって言われたことがあって例えばですね、カンブリア宮殿とかありますよね。あれを見てきて翌日にこういう会社にするんだみたいな話をされたりして、なんかもう上司の頭の中では部下全員がカンブリア宮殿を見てるようなつもりになっていて、
そういうのよくありますよね。もう自分の頭の中に入ってるものはもう相手は全部分かってると思ってるんですよね。でも言葉にしないと分からないので、そこをきちんと伝えてほしいですよね。あと朝礼もリーダー話長いですよね。あれがですね、ちゃんと聞いてなかったかって言われたら、ちゃんと聞いてないって言いたいですよね。やはり何が言いたいのかパッと言ってもらって短く話をしてもらいたいですね。短いだけじゃなくて、これから何を言うのかっていうお題を言ってくださいってことですね。
なんか話せって言われてるから話してるだけで、中身ないと意味ないですよね。
そうなんですよね。聞かされる方迷惑ですから。
だから話すためだけに話してるんだったら話すことないですって言ってくれた方がいいです
よね、うん、いいですね本当に思いますね。だからこれから何を話すのかって決めてあれば、これから何を言います、で、内容はこうですって言っていただけると、部下の気持ちがマイナスにはなりませんから、ぜひリーダーとしてはプラスの気持ちに部下にこう、ね、与えていただきたいですよね。
あと指示命令の意味付けっていうのも効果があると思うんですね、うん、
はい、これしろあれしろって言われても意味わかんないことがよくあるんですよね。これ何のためにやるんだろうとかで、なんかそれでちょっと問題が起こってしまうと、何のためにやるのか分かんないから適当に処理するわけですよ。そしたらなんかこう、ね、リーダーとか上司とか怒るんですよね。最初からそういう意味付けが分かっていれば、何かの時に応用できるんですよ。でも何のためか言ってないから、言われた通りしかできない、でそんな感じですよね。意味付けを欲しいですよね。
でそれが伝わらないと融通が効かないやつだと怒り出すということです。
まあ、リーダーは自分が正しいと思ってますからね。
それから第一週の時にちょっとお話ししてもらった言葉を短く切るっていう工夫ですよね。
やっぱり一文が長いと聞く人は頭の中で整理ができないんですよね。ガーガーガーとかなんとかなんとかですがですが、長い人だと5分ぐらい話し一文の人がいらっしゃるんですよ。テレビとかね、いろんなコメンテーターとかアナウンサーの方が話してるのを聞かれると分かります。そこで句読点を意識してほしいんですよね。途中で切っていく、細かく細かく切っていただければ聞く方はスッと入ってきます。ぜひですね、一文をとにかく短くしてほしいということです。
あと一文を終わらないのに話を終わっちゃうっていうのをよく聞いて、どうしたらいいのかなっていうのは私思う時あるんですけど、例えば会社に電話した時に「誰々さんいますか?」って言ったら、あいにく課長は外出中ですがってそこで切っちゃって、だから何って。
あ、そうですね、ですで止めてもらえればまだいいんですけど、がは続くのかなと思いますよね。だからやっぱりこの丸句読点をちゃんと意識してほしいですよね。あと言葉って何とかだと思いますっていうふうにやたらと一文につけられる方がいらっしゃるんですよ。思いますはあなたの思いなので、それ事実ではないんですよね。でよく今どうなってるのかって事実を聞いてるのに思いますって答える人が多いんですね。これちょっと自信のない答えは勘弁してもらいたいなと思うんですよ。リーダーだったらもうちょっと自信持って言ってよとかって思うわけですよね。こんなふうに思います、いえいえどうなんですかってこっちも考えるわけですよね。だから思いますっていうのはあくまでもあなたの思いです。やはり事実をちゃんとはっきりと言い切ってもらいたいなというのが多いですね。
まあ、それは話し方っていうのもあるんでしょうけど、 言えるようにしておかないことも悪いってことですよね、
うんはい、そうです、はい、上司っていうかリーダーが自信ない思います思いますだと部下なんかもっと自信なくなってきますよ。
わかりました。ということで今回も時間になりましたのでまた次回沖本さんお尋ねしましてですね部下が本音を話し出す聞く力ということをテーマでお伺いしたいと思います。沖本さん今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。